ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うものその種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣その種類に従って家畜その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見てよしとされた。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。本日のメッセージは人間の創造です。
改めましてもう一度おはようございます。創世記からメッセージを第4回目に向かいましたけれども、いよいよ天地創造の技の最後、人間の創造というところになります。で、今日は、3つのことに絞ってお話をします。1つは人間の作者は誰ですかということですね。第2は人間の特徴とは何ですか。第3に人間の仕事は何ですかと、大切な質問ばかりと思いますが、そういったことについてメッセージを取り付けたいと思います。一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、創世記からメッセージを取り継がせていただいています。私自身もモーセの福音書という改めてこの観点から御言葉を見ますときに、さまざまなあなたのご愛、またあなたの深いご計画、また祝福を思います。どうぞそれらがお一人お一人に豊かに伝えられ、また受け止められ、また創世記が新たな感激を持って読み始められる機会になればと思います。また今日の御言葉のところを主が祝福をしてくださって、お一人お一人が正しく受け取られることができるように、また語りますしもべも主の導きをもって臨んでください。尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。さて、人間の作者は誰ですかと。まあ、もっとわかりやすく言えば、人間を作ったのはチンパンジーですか、神ですかと。言葉を変えて言えば、進化論ですか、創造論ですかと。いうことになるかなと思うんですね。教会学校の子どもたちも小学生まではそのままずっと聖書の言葉を信じていても、中学生ぐらいになると学校の理科の先生あたりが進化論というようなことを話をしだします。すると、教会で学んでたのは違うの、間違ってるの、教会に行っていいのみたいな、そういう感覚を持つわけですね。まあ、今日は礼拝ですからセミナーではありませんので、進化論の一つ一つについて、お話をするということよりも、神の御心がどこにあるかということをお伝えする方がいいかなと思うんですが、それにしましても進化論というのは大変不思議な学問です。なぜかというと、世界的権威である人たち、学者たちがそれこそ次々と自説を撤回したり廃棄したりするということがあるからなんですね。日本で世界に誇る学者といえば、今から8年前に亡くなられた京大の元教授であった今西欣二という学者です。で、この人は住み分け理論ということで世界的にも大変有名な理論を持っておられたわけです。日本が誇る進化論学者第一級でしょ。第一人者でしょ。で、この方は文化人類学者でもあるし、登山家でもあるし、京都の錦屋さんという織物屋さんの息子さんでもあるわけですね。そういう方なんですけれども、大変面白い方です。で、この方がですね、 1983年11月の18日、NHK のインタビュー番組があったんですね。で、その時に、まあ私も実は聞いていたんですけれども、私は、まあ僕はとおっしゃった。僕は、もうこれから進化論学者辞めますと言ったんですね。NHK のテレビ番組でですよ。それはすごいセンセーショナルでした。で、翌日の毎日新聞の朝刊に4分の1ページを割いて、自然科学と決別し、私は科学者を廃業いたします。と言ったんです。書かれてるんですよ。そういうことが起こる。例えば、日本でノーベル物理学賞をもらった、湯川秀樹さんがもう物理学をやめますと言わ、絶対言わないでしょう。文学者はやめますと言わないでしょう。ところが、進化論という学問は、ポイッと捨てられる。じゃあ、日本だけかというとそうではない。ゲイリー・パーカーという博士がいます。この人は原子力委員会のメンバーでもあるし、アメリカの進化論の教科書を書いたほどの進化論者なんです。ところが進化論に疑問を持ち、3年かけて調べ直して、ついに進化論を捨てたんですね。そして、天地万物を創造された神の創造論の立場に立つという信仰的な立場になりました。あるいは、これ平凡社から出ているキリンの首という本があるんですね。もちろん平凡社ですからキリスト教の関係の本ではありません。書いた人はフランシス・ヒッチングという人です。この人も典型的な進化論学者であったんですね。有名な人です。ところがこの人は、フランシス・ヒッチングはダーウィンはどこで間違ったかという副題を書いているぐらいなんですけれども、クリスチャンじゃないんですよ、言っておきますけど。クリスチャンじゃないけれども、進化論というのがどんなに、まあ一つの論ではあるけれども、事実をかのように伝えているとは違うっていうんですよね。ちょっと短い文章でから読んでみましょうか。地球の歴史にはあらゆる理由から言って大量の中間生物が存在していてもいいはずの時代がいくつかある。類から類に行く中間種ですね、があっても当然である。こうした時代にある重要な進化的変化をまたいでいる地層中に中間生物についての大量の証拠が含まれている可能性がある。中には化石の質も良く、その時代がどのくらい長く続いたかを正確に突き止められる例もあることだろう。例えば、初期の海産無脊椎動物、脊椎がない無脊椎動物の大量の化石を所蔵している博物館もある。またそれと同じくらい大量の古生代の魚の化石も所蔵されている。この二つのグループの間には約1億年の隔たりがある。ならば、博物館の標本棚には、その間に出現した中間的な生物の化石でいっぱいになっていてもいいはずである。つまり、両者の特徴がわずかずつ混ざり合っていて、どこで無脊椎動物の時代が終わり、どこから脊椎動物の時代が始まるのかがはっきりわからないような化石が大量にありそうなものである。しかし、現実はそうではない。それどころか、はっきりと魚だと判別できる魚のグループが、どこからともなく化石の記録の中に飛び込んでくるのだ。不思議なことに突如として、完成された形態のものが、最もダーウィン流でない仕方で登場してくるのである。そしてそれ以前には、その祖先が埋めて叱るべき溝が不合理にも広がっている。言っておきますけど、この人はクリスチャンじゃないです。無神論者です。はっきり言えば。無神論者ではあるけれども、進化論の立場に立って今まではどんどん学説を展開してきたのに、調べれば調べるほど、例えば化石っていっぱいあるけれども、ある種類からある種類に、どんどん進んでいくとこの中間層の化石がいっぱいあって叱るべきなのに出ない。人間の歴史が何年あるかわかりません。何億という人もあれば何千万という人もあるでしょう。何十億という人もいるでしょう。まあいろんな説はあるでしょう。でもどこの世界にチンパンジーから突如類人猿が登場したっていうような話は聞かないでしょう。チンパンジーはチンパンジーでずっと来るでしょう。人間は人間として来るでしょう。いや、昔、原始人類だけはあったんです。 教会に北谷さんという社会の先生がいますが、今頃は入試、大学入試にいわゆる戦死時代の話を出すことはまずありません。で、彼からも聞きましたが、例えば原始人類、直立エンジンだとかいろいろあります。これは全体の骨が発見されたんじゃなくて、顎の一部、額の一部、これを持って全体図を描くという仮説を立てる。そういうことが分かれば分かるほど、進化論とは不思議なものだということを思わされます。さて、ダーウィンという当然の人がいるわけですね。進化論の提唱者です。皆さんはお見になったかどうか分かりませんが、これはダーウィンの晩年という世界で、まあ、読まれているトラクト、キリスト教のパンフレット、短いものです。で、ダーウィンの晩年というんですが、ダーウィンの晩年はどうなったか。ちょっとそのあたり読んでみましょう。ダーウィンが死のとこについていたとき、知り合いの婦人作家が彼を訪ねてきました。彼は開かれた聖書を手にして横になっていました。婦人は、ダーウィンが創造の物語を理解しようと熱心に聖書を読んでいるのを見て驚きました。ダーウィンは自分がかつて無神論者であったことを告白して言いました。あれは若い者が考えるような未熟な論理ですよ。自分で立てた説を未熟な論理ですよと言ってるんですね。彼は聖書に関する教えとイエス・キリストの救いについて知っているなら教えてくるように夫人に頼みました。彼の進化論の教えは彼を満足させることができなかったのです。彼は地上の生涯の最後の数分間に長い間否定し続けてきた聖書の中に休み場を見出したのです。ダーウィンの晩年、彼は信仰を告白をしてクリスチャンになったんですね。で、先ほどの今西欽治という人がいますが、この人は住み分け理論から共生ということを言い出すんですね。基本的に進化論は弱肉強食の世界ですからね。弱いものは廃れていくんですよ。強いものだけが残っていくんですよ。で、どんどんどんどんアメーバからなーっと大きくなってきて、まあ進化してきたというわけです。人間もまた弱肉強食の世界です。ヒットラーなんていうのはその最たるもので、障害者、精神病の患者、そういう人たちは抹殺しました。また当然ユダヤ人は人類の中で一番劣っているということで、ユダヤ人をガス室に閉じ込めた。何百万と言われる。進化論は弱肉強食ですから、共に住んでいく。強いものも弱いものも、ともかく強いとか弱いとかいう言い方はまあ別にしましても、共生していくっていう今西欽治さんの考えは私は妥当だと思いますね。しかし聖書を見ますと、人間の作者はチンパンジーではない。26節でこうおっしゃいます。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として我々に見せてと。今までの表現と違うことに気づかれたと思います。光を生ぜよ。地を、植物を生ぜよ。そう言って、天地万物の創造を神はそれぞれお作りになってこられたわけです。しかし、ここだけは、さあ、人を作ろう、我々のという言い方。神の今までとは違う情熱、あるいは深い愛や関心、こういうことが並々ならぬ思いで人間創造の中にあります。しかし、皆さんは、おやと思われたかもわかりません。ちょっとでもキリスト教のことを勉強された方は、キリスト教というのは唯一神教、ただ一人の神を信じるものではないんですか。我々って何なんですか。聖書学者たちはこれは、例えば神を表すときの荘厳な言い方であるというようなうがった言い方をしますが、私はやっぱり違うと思います。他の聖書の箇所からもわかるように、もう少し勉強しますと、三位一体ということを気づかれると思います。父なる神、子なるイエス・キリストなる神、そして、聖霊なる神。三人おられるようだけれど、一体である。唯一なのに三人いらっしゃるという、まあ理屈ではわからないことではあるけれども、言葉としては三位一体ということを聖書は描いているわけです。イエス・キリストに関して言えば、まあ、コロサイ書の一章十六節、どこかでここに留めておいていただければと思いますが、そこに、万物は御子にあって作られと書いてあります。
つまりその言葉を少しだけ展開すれば、人間としてお生まれになったのは今から約2000年ほど前、あのクリスマスの日、神が人となられた、人の子となられた。しかしその肉体をおとりになる前は、万物を父なる神と共に、そして聖霊なる神と共に天地創造に加わっていらっしゃったというお方であることがわかるわけです。そうするとここは、我々の形というのは、神ご自身が人間創造に関してはひたすら神そう結集して人間を作る技に参加されたということがわかるんです。あなたの誕生に対しては神はもう全身全霊をもってあなたの誕生に深い関心と熱意をもってあなたを生み出されるんです。両親を通して最初の人間についても、そしてまた今の時代においてもそうだということを言えるわけです。ところで皆さん、我々のという言葉を今言いましたが、三位一体の神がもう一つ人間の出来事に関わる時があるんですね。それは肉体の誕生、桶狭間の誕生の時もそうですが、もう一つある。それは人間が信仰の告白をする時です。ちょっと開けてみたいと思います。ここに書いてきますけれども、マタイの福音書の16章の16節、17節を開けていただけますか。マタイの福音書の16章の16節と17節。開けられたでしょうか。マタイの福音書の16章の16節と17節、ここは有名なペテロが、これからのうち2000年もずっと変わらない、キリストへの信仰の告白が書かれています。16章の16節、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。ここで父なる神イエス・キリストがここにおられて、ペテロがこのキリストに向かって告白した言葉が、父なる神が明らかに示されたがゆえにペテロが告白することができた。そして聖霊なる神は、ここも箇所、あんまり時間取れませんが、第一コリントの12章の3節に、聖霊によらなければ誰もイエスを死ですということはできませんということができます。ということで、人間の肉体的誕生においても、父なる神、子なる神、聖霊なる神がそう結集して誕生にことを当たられるんです。そしてあなたが信仰の告白をした、日本では時には家族の反対にあったり、あるいはまた誰もが評価しないようなことであるかもわからない。しかし神ご自身は父なる神も子なる神も聖霊なる神も、そこに最大の関心を持ってあなたの信仰の告白を導かれるんですよ。それほど神は我々ということを強調していらっしゃるんですね。時々私たちはですね、自分の誕生の意味がわからない、人生の意味がわからない、何で生まれたんだ、自分の命の価値がわからなくなったり、時には信仰の告白がフラフラフラフラして、自分は信仰をやっていけるんだろうか、大丈夫だろうか、そう思う場合もあるかもわかりません。あるいは皆さんの子供さんの中で信仰の告白をしたにもかかわらず、長い間教会から離れている、そういう思いを持って不安な思いをされている方もいらっしゃるかもわからない。しかし大丈夫なんですよ。父なる神が誕生させてくださったんです。聖霊なる神があなたに信仰の告白を与えてくださったんです。それほどの神の働きがあるのであれば、全責任を持って神が最後まで導いてくださるんです。人生の途上で人生の意味がわからなくなったり、誕生の意味がわからなくなったり、信仰の告白がぐらついたりすることがあったとしても、神が言わせてくださり、神が生まれさせてくださった三位一体の神が結集して肉体的命、霊的な命の誕生において関わってくださった事柄を、人間の小さな浮き沈みで事が動くはずはない。だから安心していただきたい、大丈夫だということなんです。これが一つです。第二に学びたいことは、人間の特徴って何ですかと、創世記に帰りますと、第二番目のポイントでお話をしたいと思いますが、私は中学校行った時にですね、人間の特徴を習いました。それは二本足で立つことだとか、 言葉を話すことだとか、道具を使うことだとか、まあいろいろ学びました。その時はそうかな、本当にそうだなとも思ったんです。しかし、だんだんだんだんそうかなってやっぱり疑いが出てくる。二本足で立つって言って人間だけじゃないでしょう。エリマキトカゲも歩きますよ。エリマキトカゲはもうガニ股でビャーッと走るコマーシャル見たでしょ。あれ言葉というならば、カラスなんかは私にですね、おはようございますって言って挨拶してくれるんですよ。イルカなんてね、耳元で励ますと言うんですよ、人間を。だから言葉っていうのは人間だけの独特のものじゃないんですよ。賢い生き物、チンパンジーもそうでしょう、イルカもそうでしょう、あるいは犬もそうかわからない、カラスもそうでしょう。さまざまな言葉の世界を持っているのは道具だって、ラッコなんて貝をなんか石かなんかで割るでしょう。カラスなんてピンをこうして曲げて、細い瓶の中に入っている餌を金具を持ってきて曲げて突っ込んで引っ掛けてやるんですよ。そう考えてくると今まで習ってきたことは本当かなと思ってしまう。そうすると、モーセを通して語られてきた言葉の、その真理の凄さというものを改めて思わされるんですよ。26節、人間の特徴、さあ人を作ろう、我々の形としてと書いてあります。27節にも、神は人をご自身の形としてと。神の形というのが人間の特徴なんですよ。神様は体を持たないお方ですから、人間が神の体に似ていると、顔が、形が似ているというのではない。そうではなくて、神は霊であると、ヨハネの福音書に書いてあります。だから人間も霊的な存在なんです。霊を持っているんです。これが他の動物と生き物と違うものです。他の動物は、例えば肉体がある、体を持っている、あるいは知性、感情、意志という、魂と呼ばれるものもあるでしょう。しかし人間だけに霊というものがある。つまり神との交わりを求めて本当の拠り所を求め出す、それが人間です。日光の猿軍団もですね、それはお祈りの格好はしますよ。しかしお祈りをするんじゃない。格好でしょ。人間だけが神を求めるんです。人間だけが人生の意味を求めるんです。私は高校3年生の時に交通事故に遭い、死んだら終わりかということが、まあ弓道の始まりでした。実際人生の儚さ、虚しさ、一貫の終わりと思う時に、なんと、まあ薄い土台の上に私は命は生かされているのかということを思わされました。また父親の事業の倒産ということを通して、人は一体何のために生きるのか、お金儲けのためなのか、成功するためなのか、一体何のために人間は生きるのか。つまり生と死の問題にぶち当たったんですよ。やがて教会に行くようになったんですね。皆さんの中で、もちろんクリスチャン法に生まれたという方もいらっしゃるでしょう。しかし、人生のどこかで多くの方々は、人生の問題にぶち当たったんじゃないですか。生と死の問題、本当に自分に生きがいを与えるものは何なのか、死んで終わりではない何かがあるのだろうか、という人間の独特の霊的な問題。これは伝道者の書の3章の11節にあるように、神は人の子らに永遠への思いを与えられた。人間だけが問う質問なんです。人間だけが霊的な存在なんです。チンパンジーは朝、教会の玄関でですね、中西先生すみません、ちょっと私の話聞いてくださいということはないんですよ。礼拝したいですということはないんですね。人間だけがこういう質問をするんです。それは神の形に従って作られているからです。永遠を求めるべくして人間は生かされている。道具ではないです。言葉ではないです。そうではない。人間だけが神の形に従って霊的な存在。だから人間は悩むんです。だから生きがいを求めるんです。本当に私の生きて、よって立つところの土台は何なのか。そういうことを人間は神の形として作られているんです。しかしこれが答えがわからない。それはまた参照あたりで出てくる人間の罪という問題と深く関わってきますから、今日はそのお話はしませんが、 いずれにいたしましても人間の特徴は神の形を持っているということです。さて最後に、人間の仕事って何ですか？これも大事な質問ですね。26節をもう一度見ていただけますか。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。支配するようにというのは、前の訳では、口語訳では、治めるという言葉が使われます。あるいは、もう少し見たいと思いますが、2章の15節。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。この地球を管理し、開発し、神の御心に従って耕していくということ。それから2章の18節ですね。2章の19節。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。名前をつける。皆さんの家庭にも子供が生まれることがあるでしょう。子供が生まれたら必ず名前をつけます。名前をつけるってのはどんな意味がありますか。その我が家の人間である。その子供として認める、価値づける、そういうことでしょう。人間の仕事は一言で言えば、耕す、治める、守る、名をつける、価値をつける。一言で言えば、人間は人を生かすことが仕事なんですよ。他者を生かすことが人間の仕事です。例えば第一産業のように農業とか漁業みたいに生産的な仕事であっても、それは人を生かすんですよ。それが仕事なんです。あるいは第二産業に加工業にいたしましても、それを作ることによって人の生活を潤していく。人を生かしていく。第三次産業でも人間関係でも学校の先生でも人を生かす。これが仕事です。だから、金儲けもさせていただきながら人を生かすということが仕事なんですよ。どんな仕事でも、物を作ることにしても、加工にしても、あるいは何か人間関係の挑戦にしても、最終目標は自分は人を生かすということが私の仕事であるというのが聖書の教えなんですね。今日本は、金儲け、手っ取り早く、この仕事、あの仕事ってやってます。しかしこれがもう行き詰まりが出てきてるわけでしょ、地球環境にしても。目標設定がどこであるかという人間の原点に変えらないといけないと創世記は特にそれを感じますけれども。人間の仕事は、どんな仕事であっても、要するに人を生かすこと。これが大事なんですね。お金儲けのためにだけ仕事を走ると、まさにお足というようにお金が逃げていく。しかし第一義的な人を生かすということを中心に考えていくならば、お金は必要ならばくっついてくる。これが逆転してるんですね。だから、多くの人たちがお金だけキューキューとしていく人生が始まっていくんです。もちろん、どんなに頑張ったところで難しい時代ではあるわけです。しかし、見方を変えていくということは非常に大事な言い方なんだと思うんですよ。あなたは、そういう自分の仕事は、例えば具体的な教師だったら教師、あるいは人間関係の何か調整だったら調整、加工業、あるいは生産業、いろんなことを、それをすることが仕事と思ってませんか？それを通して、人が生かされていくっていうことを最終目標にするべきなんですよ。そういうあり方をしたときに、健康であれ、病気であれ、仕事がある間であれ、ない状態であれ、仕事はいくらでもあるんです。死ぬまであるんですよ。時には、病の中で微笑む言葉をさえ、多くの人々を感動を与えるでしょう。勇気を与えるでしょう。親切な言葉一つでさえも、 魂を潤してくれるでしょう。人を生かすでしょう。下川金さんという人が墓標に書いた言葉、一人の憂いを癒しえば、一人の涙を拭いえば、弱りし小鳥さえ助けてその巣に返しえば、我が生涯は無駄ならず。そういう生き方ができれば、本望じゃないですか。一体私の仕事は何ですか。もう一度聖書から全クリスチャンが問い直される必要があります。そして他者を生かすことなのか、仕事をしながらこの人を生かすということを目標にすべきなのか、そのための仕事なのか、そのための金儲けなのか、そのための調整なんだ、そういう生きがいがどこかでもう一度原点に立ち返られる必要がある。それが創世記のメッセージですね。人間の創造、どうぞ覚えていただきたいと思います。一言お祈りして終えたいと思います。天の地の神様、今日私たちはこの世との考えのさまざまな点において接触をいたします。時には対立いたします聖書の教え、しかしまた何千年と変わらない真理を、時代が変わろうと思想が変わろうと批判があろうと変わらず伝え続けてきた書物、神の言葉であるあなたの御言葉の真理の深さ、種類に従って種類に従ってと言われるその御言葉の真理の深さを思います。また我々の形に似せて人を作ろうと本当に思いを超えて、ご自身がそう決心をしてくださって、人間の創造、誕生、また神聖、こういったことに深い関わりを持ってくださる主の恵みを思います。どうぞお一人お一人が作り主であられるあなたに立ち返り、あなたを見出し、あなたによって生きがいを見出して人生を導かれていくことができますように、主が帰りに与えてください。ひとときのこの御用の時を感謝し、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。